行くときに、あのこう地面人工芝 の, あの地面を踏んで走ってはいるんですけど、もう本当に緊張してて足元がすごくもうおぼつかなくてですね、なんか雲の上を歩いてるような感じでふわふわふわふわして、まさに本当にこう地に足がついてないっていう表現がぴったりだなっていう感じでですね、もう本当に緊張して飲まれてたなっていうのがありましたね。
あの先ほど前半のお話では、うん、その高校時代までのお話を伺いましたけど、うん、そのアジア大学に行って演出で活躍されて、はい、もう巨人軍にジャイアンツに、ね、あの自由獲得枠でお声掛けいただくっていう、うん、その時のまず気持ちというか、はい、自分自身も、はい、どういう心境でした？
なんかやっぱりすごくあの他人事みたいな感じで、
はい、
あらジャイアンツが来ちゃったよみたいな感じ、
そんな感じですか？はあ、そんな、いやいや、
あらあらあらって感じでした。は
い、すごいね。
だって2002年ですよね。はい、だって南日本新聞とかもすごかったですよ。
ですか？
はい、当時の巨人に行くっていうね、プロに、
すごいね、
鹿児島から野球選手出るぞっていうことと、いやそれからプロのね道がスタートし、
これ一回じゃ足りないぞ。
いやそうなんですよ。
だってちゃんはまさんも聞きたいこといっぱいあるんでしょ。
あ、めちゃめちゃありますね。
ごめんね、前半で俺聞きたいこと
聞いて。いやいやいやいや、もう高校時代の話ももっと聞きたかったですよ。
そうでしょ、うん、いや俺もだって聞きたいこといっぱいあるもん。
いやいや喧嘩じゃないですか。私たち、
いやでもそのプロに入ってさ、巨人に入って、
うん、
入った時、あーそっか巨人かっていう風になるんだね。
そうですね、はい。
あの
もともとここに入りたかったっていう球団はあったんですか？
最初は小学校の時はあの前半でちょっとお話しさせてもらったんですけど、西武が強かったので西武ライオンズファンだったんですよ。で小学校の卒業文集にはあの将来の夢は西武ライオンズのピッチャーって書いてるぐらい西武ライオンズファンで、で、高校生ぐらいの時はホークスがあの福岡にあったので、でそれでやっぱその流れでホークスファンでしたね。それで大学に行ってからはもう特にその九州を離れてしまってホークスファンっていうのが薄れてきてしまって、
はい、
それからはもう特にどこっていうのはなかったんですね。
特にどこっていうのはなかったの、はい、でもうあの巨人って言われて、ああ巨人かって感じだったんですね。
はいはい、
すごい
すごいですね。
すごい。
ご家族の方もそういう穏やかな方々ですか？
こうなんかどっちかというとこういう感じのノリですね。
はい、もうなんていうんですか、あの練習とか遠征とか全部についてきてこう応援するっていう感じではなく、もう見守る感じの、
あのやっぱり遠征の時の車を出してくれるとか、はい、そういうのはすごくあの今同じ親になって大変よくしてもらったなっていう感謝の念がすごく強いんですけど、そういう面では熱心でしたけど、あの試合とかを見てなんであれができんのよとかって、そういう熱心な感じではなかったです、は
い。いやだってこう勝負をする人たち、まあね、勝ち負けがありますし、それこそ、ね、まあ、技術もそうですしメンタルも必要なわけじゃないですか。
はいはい、
ってなるとやっぱりどういう環境で育ってきたんだろうなっていう、
ね、特に俺はメンタルの鍛え上げ方を知りたいというか、うん、その
家庭自体はすごく、うん、もうほんわかというか、のほほんとまではいかないですけど、そういうあったかい感じの家庭でしたね。
例えばその部活厳しい時代とか先輩後輩とかの関係とか、はい、厳しい時代もあったんですか？
はい、仙台高校まではやっぱ地元というくくりでなんかすごくあったかく、いわゆる野球を楽しくやらさせてもらってたなっていうのが振り返ればすごくありましたね。で東京のアジア大学に行ってから、アジア大学がやっぱりそういう意味で野球っていうのにすごくこう厳しいという、練習量も上下関係もすごく鍛えてもらったなっていう感じでしたね。
やっぱそれその期間っていうのはやっぱりそういう厳しいところにいるとメンタルっていうのはすごい鍛え上げられるんですか？
そうですね、鍛えてもらいましたね。やっぱりだから僕はアジア大学に行ってなかったら野球選手には慣れてないと思いますね。
亜細亜大ってめちゃめちゃ厳しいですよね。あの大学野球見に行った時に、うん、その試合間のなんて言うんですか、移動と言いますか、
はいはいはい、イニング間の、
ね、はい、イニング間の
攻守交代ですね、
はいはい、めちゃくちゃ早いんですよ、並んだりするのとか、はい、ピシッピシッ。
亜細亜大学はだから
興奮しすぎ、
本当によく知ってますね
興奮しすぎ
本当によく知ってます。亜細亜大学はその部のモットーでも全力疾走がモットーなので、はい、そういう攻守交代も、バッバッて走らないといけないんですよ。で
全速力
でピッチャーもあのどっちかというとピッチャーはその中でもまだゆっくりマウンドまで自分のペースでトコトコトコトコ行ったりするのもまだありっていうところもあるんですけど、私がいた時はそのピッチャーの私もマウンドまでバーッて走っていかないといけなかったので、よく神宮球場でそうやって走っていくと対戦相手のあのベンチに入ってないスタンドから応援してる選手たちに、来さなきゃお前ピッチャーなのにそんなやらなくていいんだよみたいな、そういうヤジが飛んできたりしてました、ね。
そうなんだ。
ラジオネーム宇野木さん、はい、プロに入って、はい、杉内投手は意識していましたかとあるんですが、はい、同い年でいらっしゃいますよね。
はい、あの同い年ですし、はい、その鹿児島県 の、 あの県大会の決勝で負けたので、はい、僕はもうその杉内投手にあの当時負けてしまって、甲子園にみんなで、仙台高校のみんなで甲子園に行こうぜっていうのが叶わなかったので、はい、あの杉内投手に負けたっていうのはすごくあの意識していましたね。
でプロに、まあ、入られて、はい、対戦されて、
はいはい、
ありますよね。
ありました。2013年に杉内投手とそのプロ野球の交流戦で、私がファイターズにいる時にあのジャイアンツの杉内投手と 対戦する機会が、その18の時から33ぐらいの時だったので、15、6年ぶりぐらいにその再戦の機会が巡ってきて、
先発でお二人が時を経て対戦されて、そこで
まあ、はい、なんとか勝つことはできたんですけど、
もちゃん浜さん嬉しそうだな。
いやだってあの夏の悔しさをみたいなテンションになりました。
その対戦までは飲みに行ったりとかないんですか？
あ、ないです、ないです。
あ、ないんですか？
で今とかもないですか、その関わり？
今はですね、今年の1月にあのジャイアンツにいる同級生が集まって飲み会しようよっていう時に会いましたね。そのくらいですかね、はい。
でその時のことを語ったりもするんですか？
でそういう時のことはもうあんまりお互い話さないです、
ね。はい、感じなんですね。
すっげー気になってたんでしょう。
気になりますよ、ね、
もうそこが僕前の晩からもう本当に入れ込んでて、はい、なかなか寝つけないんですよ、
はい、
寝つけないんですけど、当時の高校野球のチームメートから、うん、あの時のリベンジ頼むぞって、
う
ん、メールが入ってきて、うるさいとか言って俺が一番入れ込んどるんじゃとかって黙っとけみたいな感じで、もう返事は明日投げてからにしようと思って、そのあのチームメートたちからのメールはその時は読むだけ読んでもうスルーしてました。
すごい時を経て ねドラマがあるね。
本当ですよ。いや、そして、はい、ラジオネームマダオさん、
はい、
キサヌキさん質問です、
はい、
巨人からオリックス、日ハムへ渡り歩いたキサヌキさん、
はい、
本音はどこのチームが一番雰囲気がよく居心地が良かったのか気になります。
言えないでしょ。
聞いていいんですかね
これはですね、
はい、
まあ、ジャイアンツはやっぱり良くも悪くも、はい、ファンの方とマスコミの方の目がやっぱりすごく多いんですよ。多くで、ジャイアンツ最初にジャイアンツに入ったので、最初はそれがそこからがスタートだったので、あんまりそれが特別とかしんどいとかっていうのはあんまり思わなかったんですけど、ジャイアンツからオリックスとか日本ハムとか、あの一回ジャイアンツの外に出て、外からジャイアンツを見ると、あ、やっぱりいい時はすごく輝かしい、あのスポットライトを浴びる球団なんですけど、その自分が良くない時とか調子が悪い時とか成績が落ちてきた時はまたそれなり の、はい、あの厳しい面もある球団だなというのでですね、あの良くも悪くもジャイアンツはそういう意味でタフじゃないとやっていけないなっていう球団でしたね。そういう意味ではオリックスと日本ハムはやっぱりそういうあのどちらかというとアットホームというか、はい、まだそのマスコミの方たちのファンの方たちの目線とかが幾分柔らかいなっていうのはありましたね。
そんな、ね、読売巨人軍にスカウトとして戻って来られて、今、ね、スカウトを務められているということですけれども、 本当にこの番組は時間がないですね
時間がないさぬきさんもう一度来ていただけることは
そんなことまたの機会できるんですかね。
またの機会がおかわりはのチャンスはございますでしょうか。
いやまあもうはい地元ですしね、はい、
いや
チャンスがあればですね、はい、ぜひ3部立てぐらいで
そう
行けたらですね。
本当です、はい、コーナー作りたいぐらいですっ
ていうかテレビでもやりたい、
ね、やりたいですね、うん、
あとその地図を見ながらあのロケに出るっていうのもやりたいし、
鹿児島の抜け道も探しましょうよ、
はい、いいですよねそういうのね、は
いそういうのもやろう。
いやーやりたかったです。いやーねあの薩摩仙台市の地元の方々含め鹿児島県の皆さんが今日は木佐貫さんのお話を楽しみに1時間お付き合いいただいておりますけれども、はい、鹿児島の皆さんにちょっと最後になってしまうんですが、はい、メッセージをいただけますでしょうか。
はい、もう今スポーツがいろいろあのサッカーとかテニスとかですねラグビーとかいろいろもうスポーツが多様になってきているので野球だけをとは私はあんまりもう申し上げないんですけども、その中でもやっぱりまあ野球もその中に入れてもらってジャイアンツっていう括りじゃなくてですねプロ野球とか野球とか大きい括りで見てもらったり楽しんでもらったりしてもらえたらいいなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
ありがとうございます。
本日のゲストゾンビは読売巨人軍スカウト木佐貫博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シーサイドゾンビ、
どうなの。ちゃんはまさんめちゃめちゃテンション高かったじゃないの。
いややっぱり、うん、本当自分の好きなジャンルといいますか野球、まあ野球が好きで、
うん、本当好きなんだね。
あ、そうなんです、まあ、兄の野球なんですけどね、うん、兄と神宮球場と、うん、そういや もっと聞きたかったんですよ。初めてだったお立ち台のとね、あの時はどういう気持ちだったんですか。
ごめんね、なんか何言ってんだこいつはって思ったでしょまた第2回あるといいよね。
実現させましょう。
はい、シーサイドゾンビ終わりの時間が近づいてまいりました。来週のゲストはですねアイドルグループスターマリーから木下のぞみさん、高森志乃さんが来てくれます。
この番組では皆さんからの声も募集しています。 FM 鹿児島のホームページまたはシーサイドゾンビで検索して遊びに来てください。公式ツイッター、インスタグラム、フェイスブックも連動していますのでぜひチェックしてください。
以上ソイル&ピンプセッションズタブゾンビと
浜崎美穂がお届けしました。
また来週。